お読みいたします。詩編133編1節から3節。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ローマ人への手紙11章29節から33節。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けられた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くしがたく、その道は、なんと計り知りがたいことでしょう。創世記45章1節から8節。ヨセフは、そばに立っているすべての人の前で、自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。